もし。
はい。
テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、67歳で一人暮らし。
67歳で、
はい。
何年前ぐらいからご主人と。
過去に一度1年間ぐらい
結
婚生活あって別れて今。
あ、そうですか。
で、弟が5つ下の61。
あ、そうですか。それで、一人暮らしをしてたのはどのぐらいの期間ですか？
私はもうずっとです。
ずっとですか？
24 からもうずっと一人暮らしで。
24歳から
ずっとして、はい。
あ、そうですか。
で、父の介護と、母ですね。
はい。
あと、そのまた大きいおばあちゃんがいて、
はい。
で、今現在一人、父だけが存命で、
はい。
老人ホームで認知症で、もう4、5年経ってます。
あ、そうですか。
で、財産管理私がしてます。
はい。で、お父さんは、今、何歳ですか？
父は94です。
94歳。
ええ。
あ、そうですか。それで、今日の相談というのはどういうことなんですか？
兄弟間の遺産の件なんですが、
ええ、
父の名義なんですね、全部ね。
土地とか建物。
建物が結構財産入ってくるんですが、
ええ、
弟も一人暮らしで、もうその前から結構遊び癖っていうんですか？
はい、
放蕩息子でもうこのマンションで、
うん、
私もそうなんですけど2人で1つずつ部屋家賃が入んないんですよ。あ、家賃だ、ごめんなさい。
要するに家賃払わなくていいっていうか
払わなくてい
い。じゃあ弟はその61歳で働いてないんですね。
60歳え、もうずいぶん前からですね転職して、
うん、
生活費もかかってないし、息子2人いるんですけどみんな自立してね、
はい、
で奥さんもいないし、もう昔からそのなんていうのパチンコギャンブル、
あ、
父が甘やかしちゃって私が言うのも変ですけどもね、
うん、
そうすると半年前からこうちょっとね生活費くれよって言うんで、私が50万ずつ
50万、
うん、家賃だって相当入るんですよね、うちのね貸してるんでマンションのね、
はい、
ある、うん、で結構収入が多いんですけど出るのも出るしね、で私がこうしょっちゅう言うんですよね、弟に管理ね、
うん、
あんたやってくれって、こうだけね税金こんだけ持ってかれるから、うん、うちなんて赤字だよとかね、
うん、
言いますよね。
それ先ほどその弟さんがギャンブルっていうことをおっしゃったので、
うん、
そのギャンブルってのはどの程度
パチンコ競馬、それだけです、
うん、だからどの程度、うん、のめり込んでるのかっていうことですよね。
いや、そこまで私も介入したくないしね、
うん、
いくら使ってるのとか言っても言わないですよ。
ということはね、
うん、
ちょっと問題はその、
うん、
ギャンブルがちょっとどの程度かっていうのが問題ですよね、うん、だって生活費はもう困ってないわけですよ。
そうです。だから私もなんかお酒飲むお店の韓国の人とお付き合いしてるらしいんですけどね、
うん、
なんかそっちに流れてんのかなと思ってふざけ半分にね何かせびられてんじゃないのなんてね、
うん、そこがこの問題で一番その重要なところですよね、
うん、
韓国の女性にお金を欲しいって言われてゴタゴタしてるのか、それともギャンブルの方に、
うんうん、じゃあ全部です、含まれてます。というのはね、
うん、
請求書来ますよね。で、私お掃除しによく行くんですよね、
うん、
彼のとこね一人者なんで、
うん、
おかずを持ってったりねお掃除したりとか言ってね、
うん、
結構請求書は結構ちゃんと払ってるみたいで、
うん
うん、
そうすると、その
60
歳の弟さんは、
うん、
お金遣いが荒いって言うけれどもギャンブルだ、
うん、
女性だって言うけれども、
うん、
ギャンブルの問題も女性の問題も、
うん、
生活が破綻するというようなところまで行ってないわけ。
行ってないですね。
そうすると要するにそのお金持ちのドラ息子みたいなもんで、
そうだ、放蕩息子ですよ。
そうするとあなたの今日の相談というのはどういうことなんですか？
だからこのままね、
うん、
生活費をね、
うん、
今さら金額を減らして揉めるとか気持ちがもうちょっとふわふわしてましてね。
そうするとあなたの今日の相談というのはむしろ、
うん、
本当は弟さんと仲良く暮らしたいんだけれども兄弟だからそれがうまくいかないでなんかイライラしてる、う
ん、なんかお金のことでね、
どうしたらいいかなっていうことですか？
そうです、うん、
そうですか、
はい、
今日はそういうことについてはですね大変いい回答をいただけると思うんですけれども、はい、弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃるので、
はいはい、
伺ってみてください。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いします。 願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、加藤先生おっしゃったように、うん、弟さんとの関係性、うん、そしてそのあなた自身がこれから、まあ、弟さんを含めて、うん、どういうふうに生きていくのかっていうところにね、はい、おそらく一番のあなたの悩みがあるんだとは思うんですけれども、はいはい、その前提としてのね、そのお金の部分、うん、ちょっと確認させてくださいね。お父さんがいろいろ財産を持っておられて、
不動産でね、
不動産を持っていると、
マンション貸して、
で、あなたが住んでいるマンションもお父さんのマンション、
そうです。
で、弟さんが住んでいるマンションもお父さんのマンション、
そうです。70世帯あって、うん、同じ建物の下にいます。
うん、そうなんですよね。
うん、弟のね、だからそばにね、
あなた自身も、うん、あるいはその弟さん自身も。うん、自分自身の財産があって、そこからの収入で生活してるってわけじゃないよね。
じゃないです。父の、はい。う
ん。すべてお父さんの財産で。
そうなんですよ。
うん。で、あなた自身も収入っていうのは特にないわけ？
ないです。もう年金で。
うん。弟さんの方は？
仕事してましたね。
仕事してた時はよかった。
時は。ただし、そういういろんな、問題が起きると、うん、援助してたんですよ、そばにいるし、もう親は親だからね。
じゃあお父さん結構甘やかしちゃった
わけね。もう本当に、だが放蕩息子って例えがあるんですけど ね、うん、
どね、
それも絵に描いたような、
うん、で今、うん、結局お父さんが老人ホームに入って認知症になって、
で私が全部ね、
あなたがね、
うん、すべからく業務やってますよね、う
ん、それで弟さんからすると、自分を甘やかしてくれる人をね、それまではお父さんがいろいろ甘やかしてくれたのを、
うん、
その役割をあなたに求めてるよ。
与えてます、そうです。
っていうような状態なわけですよね。
今更ね、でももう半年もね、
うん、
生活費を高騰して、今更急にね、じゃあ半分に減らすわよってね、そのね、生活費、
うん、
できないですよね、うん。それでね、家賃が入ってるからね、全部私がいいようにね、引き下ろしてね、
うん、
なんかやってるんじゃないかって、その売り言葉に買い言葉でね、そういうことも喧嘩した時にね、言うんですよね。だから聞きたいのは、生前贈与ってありますよね、
はい、
で今のうちもね、父も名前ぐらいは書けるんですよ、
うん、
こういうことをごたごたするの嫌だから、もう半分折半にしてね。
ただね、お父さんは、うん、まあ、名前ぐらいは書けるんだろうけども、
うん
う
ん、
そういうことについて今正常な判断能力がちょっとなくなってきてる状態なんでしょ。
できないです。
で、あなたはお父さんの財産を管理する立場にあるわけですよ、
うん、
それでね、そのお父さんの財産から上がった収益を、
うん、
あなたと弟さんで分けてもいいっていう話になってんの？
なってないです、全然。
じゃあそれはやっぱりお父さんのために管理してるわけでしょ？
遺言も書いてないですしね、
うん、
何もそういう意思の疎通できてませんからね、
うんうん、そうするとあなたはそうやってお父さんの財産を管理する立場にあるんだから、
うんうんうん、
それをお父さんにね、承諾も得ずに弟さんにそれを分けてあげるっていうのはまずいですよね。
だって法定相続人で先生2人しかいないですしね。
いや違いますよ、相続人っていうのは、
はい、
お父さんが亡くなった後の話でしょ。
ええ、
今お父さん生きてるんですから、
はい、
お父さんが弟に、だから自分の息子にね、小遣いをあげるのは、うん、それはお父さんがちゃんとして判断して、うん、判断能力を持って判断をしてやるんだったらいいですよ、
うんうんうん
うん、だけど、うん、あなたが勝手にそれを弟さんにあげるっていうのは本来はやっちゃいけないことですよね、
うん、
お父さんが生きてる限りは、
うんうんうん、
だからあなたはお父さんの財産を管理してるんであれば、それはお父さんのためにやらなければいけないことであって、そこであなたが情を入れてね、弟にいくら分けてあげるとか、それは本来しちゃいけないことですから、そこはきちんとね、毅然として対応しなくちゃいけないわけですよ。で、毅然として対応しなくちゃいけないんだけれども、かたやあなたは、まあ弟が困ってるんだからなんか助けてあげたいなっていう気持ちもあり、そんなお金のことで争いたくないと、
うん、
もしそうであれば、
うんうん、
逆にあなたは、うん、お父さんの財産を管理するという立場を手放して、
うん、
お父さんの財産はだから誰か他の人に委ねる、
うん、
後見人に委ねるとか、
それはどういうふうに決めたらいいんですか？成年後見人ですか？
成年後見人を、まあ、例えばその税理士さんとかね、
うん、
そういう人にお願いすることもできるし、
うん、
あるいはあなた自身が後見人になった場合にはね、しかるべき人がね、弁護士とかが後見監督人っていうのにつくことになります、うんうん、あの監督人って裁判所がね、後見人を監督するための人をつけるんですよ、でその後見監督人がきちんとその後見人であるあなたのね、
うん、
財産管理を監督することになるんですね、
うんうん、
だそこであなたが、ね、いくら可愛い弟だから、あるいはそのかわいそうな弟だからといって、
うんうん、
そこからお金をね、弟さんの方に流出させるようなことをしないようにっていうことをきちんと監督する人がつくんですよ。
そうですね、
うん、だから、はい、そういう人がつくことによって、あなた自身もね、
はい、
お父さんの財産を 好き勝手に動かすことはできなくなるし、うんうんうん、弟の方も無茶な要求はできなくなるわけで、うんうんうん、そうすることによってね、うんうん、あなたは情と責任との間のこの狭間でね、うん
はい、
どっちを優先すべきかっていうことに悩まずに済む状態を作ることができると思うんですよね、
はい、
その代わり監督人がつくっていうことは、うんうん、今あなたが管理してるお金、うん、ある程度あなたの裁量で動かせたかもしれないけれども、そこはかなり厳しくなりますよ。本当に必要な支出しかしちゃいけないってことになる、厳しいことになります、う
ん、監督ね、うん、それはその裁判所に行って、
そうですね、後見人をつけてくださいと。で、はい、選択肢としてはあなた自身が後見人になるという選択肢と、
はい、私自身が後見人、はい、
あと誰か適切な人をつけてくださいっていうふうに申請するっていう2つの選択肢があります。
はい、わかりました。
で、あなた自身が後見人になるんだと、うん、あなたは財産管理に関してはまあ素人ですから、
もちろんゼロですね、う
ん、
もう
ちゃんとそれは厳しい人を監督人につけなくちゃダメですよって裁判所から言われるはずです、はい、うん、でもそれによってあなたのやるべきことというのがはっきりしますから。
そうですね、う
ん、あとはあなたが自分で自由に動かしていいお金の範囲で弟さんを支援してあげるとか、
はい、
それは経済的には今までのようにはいかないかもしれないけれども、
うんうんうん、
精神的な部分で支援してあげるとか、
はい、
そういうお金の管理っていう部分を離れた弟さんとの関係をね、きちんと作っていけば、
うん、
これから10年20年ね、うん、2人兄弟で生きていく中でね、
はい、
可能性っていうのが出てくるかもしれない、
うん、はい、
うん、まあいろいろ心配ではあるでしょうけれども、今までのようにね、
うん、
なんとなくこうお父さんの財産にちょっと言葉はあれですけども規制するような形でね、
そうです、私自身がそうですからね、う
ん、規制しながらそれをお互いになんかこう取り合いっこしてるような変な人間関係ではなくなって、あなたも弟さんもそれぞれが自分の財産を自分の責任で管理をするっていう立場になるから、
はい、
今の状態とはまたちょっと違った立場になるかもしれない、
ね、もうね、
はい、
全員がパラサイトしてますね、私自身も、
パラサイトですよね、
もう、うん、
だからね、やっぱりね、パラサイトしている者同士で人間関係を作っていくっていうのはすごく難しいですから、まずね、自分たちがパラサイトしてるんだということをきちんと認識し、
はい、
そしてパラサイトしていいとこといけないところをきちんと峻別し、はい、
うん、
それで残された、
自分も甘いですね、
うん、
やっぱり依存してると思います。
はい、そうですね、
ありがとうございます。
そのあたりをちょっとよく考えてみてください。
はい、
もう一度じゃあ加藤先生に変わりますんでね、はい、ちょっと待っててください。
最後の方でね、塩山先生にちゃんとお互いにパラサイトで、あなたも自分の依存心ということを気がついて、いい回答をいただきましたよね。
はい、
要するにこれ、うん、何にも問題のないことなんですよ。
いや、前から問題あって、
だから問題作ってるんですよ。お金がなくて、
うん、
毎月5万円不足してるっていうんだったらこれも問題ですけども、
うんうんうん、
今は何の問題もないんですよ、
うん、
お互いに自分の人生に責任持たなくて、でなんとなく自分の人生につまらないから人の人生に関わっていってるんです。
そうです、マイウェイっていうのができないんです、私の、
うん、だからなんでそんな人の人生に関わるかっていうと、人の人生に関わる人っていうのは、
うん、
依存心が強い受け身、
うん、
その上にここは大切なところ、う
ん、はい、
自分の人生に失望してる人なんです。
はい、そうです、
自分の人生に失望してる人っていうのは、必ず周囲の人の人生に関わっていくんです、
うんうん、
それで自分の人生を活性化しようとしてるわけです、
うん、
だから問題は何もないです、
はい、
問題を作ってるのはあなたの心の中の問題なんです。
そうですね、
問題は自分の心の中にあります、
はい、
解決しましょう。
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。何の問題がないのに大問題になる人がいます。それを内的問題と言っています。